今日のカフェテラスはですね、この間インスタグラムを私見ておりますと、山林みたいなところがこう開拓されていきまして、また徐々にこう整備されていく様子が紹介されていたんです。それで何かなと思って、どうやらここにキャンプ場ができるというそういう記事を見かけましてですね、今日はその、キャンプ場開拓されておられます千畳寺湖アウトドアベースのオーナーさんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだちょっとお名前はこうご紹介できない。段階でオーナーさんという形でお話をね、お聞きしていきたいなと思いますけど、まずはですね、なぜここにキャンプ場を作ろうと思ったのか、そのあたりからお話をお聞きしたいなと思うんですけれども、場所も含めてちょっと教えてもらえますか。
場所は千畳寺湖、はい、青野ダムですね、の任寺という場所なんですけど、
はい、
ちょうどこう有馬富士矯正センターがあるすぐ隣に、
そうなんですね。
で、そこに、もともとその、うちがこの、栗の、林っていうか、栗林、栗山を持ってたんです。
栗山があった。はい。
で、それがあって、そこの、ところを、開拓して、キャンプ場にしようかなとは思ったんですけど。
もともとご実家の場所で。
そうです。ただ、その、山がね、父親がちょっと倒れて、でそこから15年ぐらいですかね、もう放置されてて、
ああそうなんですね、
もう完全にもう山に
戻ってる状態、
なってる状態だったんですけど、ちょうどその5年前ぐらいに、その子供が生まれたんですね、でそのタイミングでコロナとかが
流行りだして、ああそういう時期でしたね、
でそれでちょっと外にもあんまり出にくいとか、そんなのがあったんで、子供がちょっと自由に遊べる場所みたいなのを作れたらええかなぐらいで、
作れたらいいのかなと。
すごい。だから最初はキャンプ場を作ろうとは思ってなかった。
はい。遊べるスペースができ
たらいいなと。そう、自由に遊べるスペースとかをちょっと作ったろうかなって、あそこにその栗の山があったなっていうのは記憶にあったんで。でそこから始めたっていう感じ
です。ああそうなんですね、
もともとはそうです。
じゃあ入った時はもうそのまま放置した状態なので、もう草も木も、
もう入り口もほとんどなくなってるぐらいの、笹がね、もう3メーターぐらいの笹が
すごい伸びるんですね、
全面に茂ってたんで、だからもうとりあえずまず草刈りを始めて、
はい、そこから、
そうですね、だからもう草刈り機一本で山に突撃して、
そうなんですね、じゃあそれまでそういう、こう、草を刈ったりとか木を切ったりっていう経験はあったんですか、なかったですか。
草刈りは、実家が農家なんで、草刈りは日常的にね、してたんで、ただ木を切ったりっていうのはあんまり、
なかなかないですよね、ないですね、木を切るってね、じゃあもう笹は生い茂ってるし、木は生えてるし、どこから手をつけていくんですか、そういう時って。
いやだから最初はその子供の遊び場作り、栗拾いできるのを目標にしましたから、とりあえずは栗の木まで、
栗の木までは行くぞと。
そう、栗の木までは行くぞっていう感じで進めていったんですね。または道を最初にね、入れるように
道も作る、
入り口から作っていくというような形ですね。
もともとあった道は残ってたんですか、それともそれももうなくなってる状態だったんですか。
もともとあった道は、一部あったんですよ、市の方がなんかイノシシの檻を設置してたんで、そのなんか軽トラを入れる、なんか細い、道は若干残ってた、
軽トラが取れるぐらいの道はあったんですね、
ですね、ただもう土地は全面、笹だらけ、
笹だらけになっていると手入れしないとそういう感じになっていくんですね、
みたいですね。
じゃあその草刈り機一本持って、そうです、山に突撃、
突撃から始まって、かなりの不審者だと思います
シャンシャンシャンシャンとか言わしながら、
結構マラソンしてはるって言ってもランニングですかね、ウォーキングしてはる人、釣りしてはる人が、二度見してましたもん。
みたいな。
何してんのみたいな。
生い茂ってる中で、何してるのかなと。
山に向かって入っていきますから
ね。短いわけではないし。
普通ではないな
っていう。もうそれぐらいの状態だったんですね。
ですね。
それが何年ぐらい前ですか。
それが、でも実際、4年前
ぐらいですかね。4年前に、じゃあ第一歩がこう。
一歩はそこからですね。
そこから始まったんですね。じゃあ4年前から作業をもう毎日とか、日を決めて作業されたんですか。
まあ、基本的に平日僕もサラリーマンなんで。
あ、そうなんですよね、うん、はい、お仕事されてるのでね。
そうだからまあ土日の午前中とか早朝
から、もう限られてる時間ですね。じゃあ
そうそうです、午前中に、山行って草刈りして、
はい、
で昼から家族サービス。
あ、なるほど家族総出で山行くぞっていうのはまだないんですね。
まだその時はなかったですね。
あ、当時はまだ一、うん、人で。
そうです、一人で。
じゃあ誰かに声かけてこうみんなでやるっていうことでもなく、お一人でずっと。
最初は一人でした。で途中から、はい、その家族兄弟ですかね、うん、僕の兄弟が、うん、はい、あの手伝える日は手伝ってくれたりとか
参加してくれて、
そう、ただまあ基本一人、
基本一人ですそうなんですね。これまでの最後で一番大変だったとかありました？
まあでも一番大変やったのはやっぱりあの最初の草刈りですね。
あ、草刈りが大変、
うんうん、笹がやっぱりその草刈り機一回で切れないんで。
あ、そうなんですね。
背が高すぎるんで、
何
回にも分けて、
そうなんですね、
切っていくと。はあ、で、まあ、平米数でも6000平米くらいあるんで。
どれぐらいなんでしょう、6000平米って。
6000平米って結構ありますよ。
テニスコート、
テニスコートは何、
10面ぐらいですか。
10面はあるんじゃないですか。
有にありますか。
うん、
それをほぼ1人
で。ちょっとよく分かんないですけど、
ね、私も例え出しながら甲子園球場で
3個分ぐらい。いや、余計分かんないです。
あ、余計分かんないそうですね、まあ、とにかく広い、
うん、広かったですね。まあ、最初はあの全面がもう覆われてたんで、
はい、
あのどれぐらいの広さがあるかも分からなかった
んです。そうなんですね。
そう、僕は最初その子供の遊び場作りやったんで、はい、あのとりあえずそれで入っていって、
はい、
草を刈り終えたんです、
はい、
ま、はでその時に、はい、そのこれ結構広すぎんかと、
あ、はい、
あの子供の頃に行った記憶があっても、どれぐらいの広さやったか覚えてなかったんですよ、ただこんな広かったっけと思って、はい、でそこからその母親に、あのそこの図面ですかね、
はいはいはい、
あの面積とか、
あれを、うん、
見せてもらったら、はい、6000平米ぐらい。
6000平米あって、
そうそうそう、これでこれはちょっと広すぎるなと。
広すぎる、お子さん遊ぶには広すぎる、
うん、そうだから、まあ、それがまあ最終的にキャンプ場にしようかなにつながっていったんですけど、
ね、あ、うん、これまでキャンプの経験とかはあったんですか？
ないんですよ。
ないんですかないけどもキャンプ場にしようと。
そう、
それ何か、
うん、子供の遊び場作りから、結構広いなと、はい、途中で気づいて、でその頃まあコロナでなんかやっぱブームがあって、会社の頃がキャンプしてたんですよ、うん、はい、で面白いでみたいな話も聞いてて、
キャンプとかね、
でそうやったらちょっとあそこプライベートのキャンプ場にしたら自分も遊べるなみたいな、はいはい、っていうところからキャンプ始める前にキャンプ場作りから始めた、
はい、キャンプの経験ないけど
経験はないけど
キャンプ場を作ってここでキャンプしようと、そうそう、
自分が始めるにあたって、
キャンプ場が必要だと、
場所はあるから作るか、みたいな、
そういうノリで、
そんなノリでしたね。
お、うん、じゃあ遊び場からじゃあキャンプ場にそうやって切り替わっていったと。
そう、で、まあ、本格的にそのキャンプ場としてオープンしたいなって思ったのは、うん、
はい、
結局そのプライベートキャンプ場にしようかなぐらいまでやったら自分のあれだけやったんですけど、はい、まあ、実際草刈りを一通りしてみたら、はいはい、そのやっぱ土地の中にね、かなりこう不法投棄とか、
あ、そうなんですね、あったんですね、あの
かなりされてたんですね、で、まあ、それもあったし、はい、あのその僕がその開拓している場所の周りが結構ゴミの問題が結構多かったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで実際あそこ栗林で、まあ、栗も植わってて、まあ、毎年栗になってたんですけど、あの長いこと放置してたのもあるんで、はい、やっぱいろんな人がもう勝手に入って栗取ってるみたいな。
そうなんですか、うん、そういうことも来てたんですね。
そうだから開拓してるじゃないですか、
はいはい、
だから朝行ったら昼ぐらいに知らん人が入ってくるんですよあ、まあ、秋ですね、秋になったらね、
はい、
勝手に入ってきたりとか、はい、でちょっとこう開拓しにパッと行ったらね、もう栗の木に登ってる、
登ってあると、
おじさんとかね、結構いてはって、
あ、じゃあ自然になってると思ってたんです
ね。そう、多分そんな感じだと思うんですよ。でちょっとこれはあかんぞと。
そうですね。
そうで、まあ、そう、まあ、そういうのがあって、であそこがもう特にもう民家も何も周りにないんで、
うん、
なんかちょっとした方が、まあ、そういうのの監視じゃないですけど、になるかなっていうので、
そうです
ね、やったらもうこんだけ広いし、このまま山に、まあね、置いとってもほっとっても無駄やし、
はい、
やったらもうなんかキャンプ場みたいな形で しようかなっていう形になっていきました、
ね、は
い、
そうなんですね、うん、で私見た時はこの、まあ、土地がちょっと開けてきて、うん、で、あのもう平地というか棚という棚田じゃないですけど、こうある程度スペースがいくつかこう何段かあったので、
そうですね、
もうできるかなと、まあ、したことないのでわからないんですけど、
うん、
まあ、これぐらいの、まあ、まあ、広がってたら視野が、あのもうキャンプできるのかなと思って、まだ完成ではないんですね。
ね、僕もキャンプしたことないので、
はい、
最終キャンプ場ってどんなのっていうのがよくわからないです、はい、ただまあ会社の頃にも何回か見に来てもらってて、でもうできるやんっていうのは、
は
い、
あ、もう一応そういう OK は出てるんですね、
う
ん、
そうそうそう、もう十分できる、
十分できる
ということは言われてるんですけど、ただ僕の中でもうちょっと、
はい、
あのちゃんとしたいなと、
ちゃんとしたい
最低限はっていうのがあって、
はい、
うん、まあまああと、まあ、今ね6割ぐらいかなっていうぐらいの感じでは思ってます。
そうなんですね、あのキャンプ場のイメージとしてはこう地面にそのままテントを張るのか、それともこうきれいにと舗装した状態にして、どういうイメージを持ってますか。
一応ですね、あの、まあ、今あの、うん、瓦チップを、
はい、
あの全面に敷こうかなっていう、
ちょっと赤っぽい、
そうですね、赤い瓦チップを敷いたり、まあ、ちょっと黒い瓦とかもいろいろ考えてるんですけど、まあ、その辺を今ちょうどやってるところですね。
お、
う
ん、これお一人で？
お一人です。あの基本的にあそこの開拓に今のところまだ業者の方一人も入って
る、はい。そうなんですね。
そうです。あの
オーナーさん手作りの。
すべてあの自分で。
そうですか。
ね、今までどんなことしたって言ったらもうかなりの数があるんですけど、もうその乗ったこともないユンボ、
あ、
重機も乗って、
はい、重機も入れて、
重機も自分でやりましたね。
ああ、ね、そうなんですね。うん、これまでキャンプ場これ整備するまで乗ったことはなかった。
ないです、ないです。
ああ、それ借りられるんですか？
あの知り合いが持ってたんで。
あ、そうなんですね。
うん、
ちょっと教えてもらって。
いや、もう前日に YouTube で。
YouTube で。
そうです。もうぶっつけ本番です。
YouTube で勉強して。
勉強して。で、ぶっつけ本番で、
はい、
あのね、乗ってみたら、なんか偉いもんでできた
んですよ ね、 そうなんですね。できるもんなんですね。
30分ぐらい練習したら、意外に。
バックとか。
あ、もうそうですね。まあ、両手ね、なんかちょっと動きが違うので。
そうですよね。
大丈夫かな思いながら、
よくやりましたね。
やりましたね。よくやれたなって自分で思います
ね。すごい。じゃあそういった重機もちょっと使いながら。
そうですね。
ああ、うん、そうですか。これを作業しながらちょっとキャンプを別の場所でやってみようかなっていうのはまだないんですか？
いや、思ってるんです。
はい、
思ってるんですけど、その平日の仕事とそのね、やっぱりね、はい、その開拓も進めらなっていうのと、
はいはい、
時間がなくて
バランスがちょっと
時間ちょっと落ち着くまで
なかなかまだ
そうです、ね、
キャンプ行くまでには
まだはちょっとね、でもまあちょっと近いうちには
一度ね、
そう、まずはテントを買おうかな。
そう、テントまだ持ってないです。そうですか。
テント買おうかなっていう、ね、ちょっと勉強させてもらおうかな。
そこからですね。
そうですね。
でもキャンプ場は徐々にこうね、できつつありますけどね。
まあまあ、まだまだまだ。
まだですか。
いやと思うんですけどね。
この状態で、その会社のお知り合いの方に、一回テントを、ま
あ、
キャンプしてもらって、
うん、
なんかここ、もうこう感じでいけるよとか、もうちょっとこれが欲しいかなとか、うん、あの木がなかったら景色綺麗だよとかなるかもしれませんしね。
だから近いうちに、
お試しキャンプ、
ね、お試しキャンプを、みんなでしようかっていうのはもう言ってるんですけど、
ね。あ、いいですね、うん。それはまたインスタグラムで紹介される
んですか。あ、そうですね。お試しキャンプになるのか、お試しバーベキューになるのか、
ね。お試しバーベキュー。いろいろできそうですね。
まあまあ、
そうですね。野外ですとね、うん。そしてアウトドアっていうのは、興味はあるんですか、キャンプ以外の。
もともとだから釣りとか、
そういうのは
されるの、ね、そっちのが好きやったんですよ。うん、でも、まあ、ダムのすぐ、ね、
は
あ、ダムで育てますから。昔からバス釣りぐらいしかすることなかったんで、
なるほど、
遊ぶというかずっとダムでバス釣りして、で今はまあ海釣りしたりとかですね、
おー、うん、いいですね
っていう感じですね。で、まあ、今 キャンプ場、
キャンプ場を作って海から山へ、
そうです今度は
そのキャンプ場からはあの湖は見えるんですか？
見えます見えます。
あ、いいですね。うん、あ
のその栗の、もともとその畑、
はい、
栗の山やったので、段々畑みたいな形で三段になってるんですよ、
はいはいはい、
だから一番上からはもうかなり見晴らしよく見えるような感じになってます。
で周り民家がないってねおっしゃってましたけどね。
で、まあ、元々がそのね、やっぱりこうあまり土地をこう掘ったり返したりとかすると、うん、やっぱり許可とかいっぱいいるじゃないですか、うん、
あ、
まあ、その辺は市役所に確認何回も言ってるんですけど、まあ、その基本的な形はほぼ変わってないです。
あ、そのままで、
うん、ただまあある程度もともと笹が全面生えてましたから、その笹の根を取ったりとか、
根っこ取らないといけないですね、
うん、あとはもうね、こうイノシシが掘り起こした穴とかを直したり、
はあ、で、そういうのもあるんですか？
ちょっと作業としてはかなりの数があったんで
何種類ぐらい、まあ、現場での作業はありますよね。
そうですね、まあ、だから実際草刈りから始まってその木ですよね、
はい、まあ、
笹が生えててそのもう栗の木もかなりの数が枯れてたんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、で、まあ、倒木もあったりとかしたんで、まあ、その辺の片付け、
はい、処理
で、まあ、こう斜面になってるところも全面笹だらけやったんで、うん、その辺も片付けていって、はい、であとはもう木がもうかなり生い茂って、はい、山みたいになってたんで、まあ、枝をの剪定ですよね。
枝を剪定して
剪定していって、
うーん、
でそれが終わってたら今度一部ねちょっと上に池があるんですけど、はい、そこからの水がもともと昔あった水路がもう土で埋まってしまってて、
はい、
水がもううちの土地にダーッと流れ出してたんですよ。
あ、そういう状態だった
ね、うん、そこがもうイノシシのぬた場っていうんですかね、
ぬた場、
イノシシがこう泥でこう体あるじゃないですか、そんな感じのぬかるみになって沼みたいにな
って、あ、そうなんですね。
でそれはちょっともうまずいので、まあ、ちょっと自分でちっちゃな小川みたいにカバーを作って、
カバー作って、
でちっちゃな石垣みたいなね、
おーおー、
作ってみたい、はい、もうこれも完全にやったことないことばかりを
一人です ごい
やってみて、で
水路も作って、
で、まあ、草の刈ったものも笹なんで、うん、そんな普通の草みたいにすぐにこう枯れてなくなったりしないんですよ、
はい、
だから笹の芯がもう残った状態、
はい、
だそのままじゃ子供こけたら怪我するぞっていうことやったんで、
はい、
その笹をどうにかして粉砕できんかなと思って、
はあ、
草刈り機の先にブレード、シュレッダーブレードっていうんですかね、は
あ、
こう粉砕する
刃があるんですね、
あるんで、それを買って、
は
あ、それで粉々に潰して切った後は今度その潰していく作業
粉砕作業が竹チップを作って、
そうです、だからもう笹のね、処理にえげつない労力がかかりました、
ね、夢に出てきそうですね。
本来であれば多分ね、ゴミとして処分場とか、
ね、
はい、するんでしょうけど、お金かかるじゃないですか、
まあ、確かにそうですね。
だからどこまでできるのかっていうのはもうチャレンジですよね、
もう自分でできるところまで
コツコツコツコツやってましたね。
あ、そうですか、うん、じゃあそれも竹もこう、まあ、粉砕して細かくチップにして、
そうで、その後ある程度、まあまあ、まあ、インスタでも上げてましたけど、
はい、
ちょっとまあ家からドラム缶を持って行って、ちょっとずつ燃やしたりとかしながら、
はい、
処理していって、
はい、
でその後ですかね、
ユンボが入ってくると、
そう、
重機入ってきて、
まあ、そのユンボが入るまで2年ほどかかってます、ね、
あ、
だから実際だから草刈りに2年ぐらい、
草刈り2年、うわー大変、うん、だって毎年ね、植物で伸びますもんね。
そうなんですよ、
一回切って終わりじゃないですもんね。
笹の根が強いから、なかなか切っても切ってもまた生えてくる、
ね、生えてくるんですよね。
それを買って買って、
うん、うわすごい、
まあ、一回買ってしまえばね、あと生えてくるのは細い笹なんで、まあ、手押しの草刈り機が、
いけるんですね、
まあ、農家がね、農家なんでそれがあるじゃないですか、まあ、それで
いけるんですね、
あと買って、
あ、なるほど、ちょっと楽ですね。じゃあね、
ただ何十往復したかっていう、何百往復ぐらいしてるかもしれない、
来たり来たり
来たり来たり来たり、
自動でできへんかなみたいな感じになるので、
完全な修行です、あれ
は。そうですね、その時は何かこう音楽を聴きながらとか、
いや、もう無心
というか、無心ですか、
まあ、もうほぼ無心か、なんかこう、まあ、サラリーマンなんで会社のこと考えながら、
考えながら、
うん、やったっすね、もうなんかその、 サラリーマンのストレスを
そこで発散しながら
山にぶつけて、
なるほど、どんどんこれ開けていきますもんね。
気がついたらもう今のサラチになってますけどね。
なるほど、じゃあそのおかげで仕事もはかどるし、ね、サラリーマン生活もはかどるし、こっちも綺麗になるし、あ、じゃあユンボ、まあ、重機が入って、うん、もういよいよ本格的にこう整備が入ると。
ね、だやっぱ重機入れたら一気に変わりましたね。
あ、そうなんですね。
笹の根っこももうバッと全部
入って
根こそぎで、ある程度綺麗にボコボコでも車も入れなかったんですけど、今も車も全面入れるんで、
そうですか、
もう平らに綺麗にして、
素晴らしい。
そうで、あとそれからはそのやっぱり土砂崩れしてる場所とか、うん、そういうのも直していきましたね。
息、うん、まあ、があるとね、おっしゃってましたもんね。
そう、土止めしたりとか、
土止めって言うんですね、
崩れてるところを戻して、はあ、土が落ちてこないようにこう板張ってね、
わ、
土止めの作業をして。
すごい、それもお一人で。
一人です。
うわご苦労様です、本当にインスタ見て、あ、できてるわって気軽に見てましたけど、
いやいやいや、
そうい う, こう苦労と、ね、大変な作業が、
そう、だからもうコツコツで、ね、ま、だ週末だけなんで、なかなか進みが遅くて、なんかこれいつできるのかなと思いながら、ただまあまあもうほぼ無心で
一歩ずつです ね, ですね。じゃあ最初思えばね、まあ、ここまで来たなっていうね、今
そうですね、だから重機入れてからがだいぶ早かったんかなと思ってます。重機入れたんが今年の何月かな、4月5月ぐらいなんで。
そうなんですね。
そう、だから実際そこまではもうひたすら草刈り、
あ、手作業だったんですね、
枝掃除とか。そうなんですね。
で、まあ、あの最近は、まあ、先ほどね、6割ぐらいも進んだかなと。
そうですね、6割ぐらいかなと思ってます。
あとはオープンを待つのみと。
うん、まあ、なんというかね、まあ、まずはキャンプ場って思ってるんですよ、うん、
キャンプ場。
そう、土地はまだあそこだけじゃないんです。
あ、そうなんですね。
あれがまあ3分の2ぐらいなんです。
はい、
で、まあ、残り3分の1がまだ手つかず。
ああ、そうなんですね。
まあ、だから、まあ、まずは最初キャンプ場から、
じゃあいずれそこはなんかこう皆さんでお手伝いとかね、できるような形になれば
そうです ね,
ね、
う
ん、ちょっとイベントみたいな感じで。
あ、もう、だからこう開拓しだして、まあ、年数が結構ね、はい、3、4年、4年経ってるんで、まあ、こうどんどん開けてきて、前までは外からはただの笹とか山やったのが、今も開けて中見えるじゃないですか。でそうすると、いろんな人が声かけてくれて、
あ、そうなんですね、
何しよってんですか、
何しよってんですか、
何ができるんですかみたいな、
気になりますもんね。
そうそう、で、ちょっとキャンプ場作りたくてみたいな話してたら、やっぱりそこでちょっとマルシェとか、
あ、やりたいですという話だったり、やりたい
ですとかね、キャンプさせてほしいですとか。
いいですね、
いろんな人が声かけてくれて、
つながっていきますね。
つながっていきましたね。
じゃあもう最後はもうみんなでやった方がいいですね。一人ではもうちょっと
すごい助かるんですけどね。
もう絶対その方がいいと思います。
そうですね、
じゃあ皆さん興味持って今待ってくれてる状態ですね。
やっと嬉しいですけどね、
うん、インスタもね結構見られてるという感じしますので。
ですかね、
これはもう
インスタもでも最近ですよ、どっちか言ったらまだ。
あ、そうなんですね、
作ったのがね、最近なんで、まあ、結構フォローしてもらって。
そう、うん、何かのきっかけで私もこうフォローさせて、どういうあれだったからちょっと忘れてしまったんですけど、キャンプか、仕事ないけどなんか面白そうやなと思って、ちょっとメッセージ送ってみようという感じで気軽に送ってしまいましたけれど、
びっくりしました
けど、びっくりしました、何これみたいな、どこからメッセージってこう、でお話聞かせてもらえませんか、
はい、
っての
は
まあ平日お仕事されてるので。
そうだから、ちょっとまだ開業してないけどいいんですかみたいな、
は
い、
全然いいですもうその途中の話も聞きたいし、どういうきっかけで始めたのかなってもちょっと気になったので。
そうですね、きっかけは緩い感じでしたね。
ねえ、でもそれが大きな形になって、お子さんももう遊ぶどころじゃなくてキャンプできるというね。
あの当初の目的は達成してますね。
ねえ、
十分遊んでるし、まあ、犬の散歩とかね、そんなもしたりとか、
いい
で、
ね、
まあ、今も秋で栗とかもね、結構、
あ、写真載ってましたね、
なってるんで、栗拾いもしたりとかしてるんで、まあ、割と自由に好きに遊べる場所にはなったかな。
いいですね。ねえ、で次のこうステップでもキャンプ場に完成に向けてということで、大体、
ね、
イメージ的にはどれぐらいの時期をオープンイメージされてますか、完成は。
まあ、もともと、僕が40かな、
はい、
ぐらいの時、41かぐらいの時にやろうかなって思って、まあ、45を目標に、完成させようみたいな目標でやってたんで、今もう僕45なんですよ、
はい、
そうだからもうそろそろっていうところなんですけど、ちょっといろいろ事情があってちょっと1年ぐらい止まってしまった
時
があ
って、
でまあだからせめて来年、
来年
春とか、
春、ああいいですね、春オープン、
まあ分かんないですけど、
イメージ、
一人なんで
予定、
そこは
そうですね、お一人で今作業中ですからね、
はい、あるかもしれないんで、
じゃあまあ目標ですね、目標としては来年の春ぐらいをこう、そうですね、目標にしてということですね、分かりました。ではあのラジオをお聞きの皆さんに最後にですね、メッセージをオーナーさんからいただいていいですか。
は
い、
ああそうですね、ちょっとまあ来年春ぐらいにはオープンにまで持っていきたいなと思ってますんで、はいはい、また興味ある方、
はい、
気になる方、
はい、
見に来てください、
はい、
声かけてもらえると励みになります
ね。そうですね、一人でなってね、やってますからね、
心が折れそうになるんで、
そうです、
ね、何回もくじけそうに、
そうですか、いやもう私は特にくじけてますけどね、その笹を見た瞬間に、
そうですね、
これはって思いますけど、
もうでも最近はやっぱりね、家族からとか、割と親戚、身内からも、頑張ってるなって、はい、すごいな、
応援メッセージが、
応援が最初は何やってんねんみたいな感じだったと思うんですよ、
はい、
最近は応援してもらえるように、
お手伝いには来てくれ、
最近お手伝い来てくれ、
よかった、よかった
それだけでちょっと前進したかな。
そうですね、いいですね。じゃあもし機会があったらこうお手伝いできるね、何かあったら多分皆さんも参加したいなと思われると思うんで、
はい、
またそのあたりはインスタグラムで情報発信はあると思いますの で、ね、
はい、
インスタグラムで千畳敷アウトドアベース、こちらで検索したら大丈夫ですかね。
そうですね、
はい、ありますのでフォローもしていただければと思います。今日のカフェテラスの時間は、キャンプ場ね、来年の春オープン予定、まあ、それを目標に今頑張っておられます千畳敷アウトドアベースのオーナーさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。